満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市朝原ファーム古川の古川健吾さんです。
朝原にお伺いをしています。実は昨年からですね、この方にインタビューをずっとさせていただきたかったんですけれども、やっと念願が叶ってですね、インタビューを、させていただいております。ファーム古川の古川健吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
来る時もですね、このファーム古川ね、木に手書きでですね、こう書いた看板がありましてですね、まずファーム古川ではどんなものを育てていらっしゃるんでしょうか。
まあ、一番メインはアスパラガスをハウス栽培をしてるんですけども、はい、一部も露地になってます今のところですね、はい、あとは大長ナスが最近の特産になってますので、はい、農業始めた時に、まあ、それから始めまして、うん、はい、で、まあ、珍しいなって皆さん驚かれるんですけども、青パパイヤっていうのがありますけども、それを5年ぐらい前から作ってます。まあ、もちろん米はだんだんと面積が増えてきて大変なんですけども、まあ、農地を荒らさないために一生懸命頑張ってると、そんなような状態ですね。
ちょっとね、いろいろ聞いていきたいなと思います。まあ、スーパーに行ったらあるかもしれないんですけれども、実はこのね、廿日市だったりこの広島県の西部でこのアスパラガスだったりパパイヤを育てていらっしゃる方は非常にこう貴重なんですよね。
多分廿日市ではいらっしゃらないと思います。パパイヤについても家庭菜園で1本2本っていうのはありますけども、それを販売するっていう形は私が多分初めてかなというふうな気がします。はい、
まあ、最近ながらなんですよね、もう廿日市の、はい、この最近の特産品としてたくさんの方にね、食べていただいているナスなんですけれども、この廿日市でこのアスパラガスを作ってらっしゃるんですね。
作り始めてもう13年目ですかね。はい、なかなか思うようにはいきませんけども、頑張ってます。
ちょうどそのアスパラガスは収穫時期とかっていうのは どんな感じになってるんですか。
はい、今ちょうど、春芽っていうのと夏芽っていう収穫期が二分されるんですけども、はい、それの夏芽が今どんどん出ているというふうなことです。
夏芽、まあ、今収穫、夏芽を収穫できる時期。
そうですね、今夏芽を収穫して、春に、何もないところからつくしが生えるみたいにドーンと生えてくるんですね。それが春芽って言いまして、それは前年度の養分を蓄えてるんで、それから芽を吹くと。でその芽を吹いたものの中から選抜した親がですね、大きくなって、子を作って、今それが、それの子供がですね、どんどん生えてくる。これが夏芽といいまして、秋まで続きます収穫が。
まあ、今までもたくさん聞かれたことがあるかもしれませんけれども、なぜアスパラガスを育てようと思ったんでしょうか。
実は勤務、仕事を勤めをした時にですね、広島県内をいろいろと歩きましたけども、東部の方あるいは北部の方、県北の方ですね、そちらにはこのアスパラガスが植えてあるのを見るんですけども、西部の方にはほとんどない。特に廿日市には作られてる方がいらっしゃらなかったと。でこれは新鮮なものを、地元で食べていただくというふうなことだったらば、これはアスパラガスいいんじゃないかというふうなことですね。一日のうちにぐっと伸びますし、でアスパラギン酸っていうのはこのアスパラガス由来でしょうから、そういったことでですね、栄養価もあるというふうなことでですね、これに挑戦しました。ただ、周りに誰も作られてる方がいないんで、もう試行錯誤と税前農産の方の指導とかですね、受けましたけども、なんとか一人立ちして、作ってると という状況です。
アスパラガスめちゃくちゃ美味しいですね。私も大好きです。
あの私は大好きなんですけども息子は嫌だそうです。はい、そのままで食べますけど私は。
あの、そうなんです
か。はい、あの湯がいてそのままマヨネーズつけて食べるという、これが私は一番好き。
はい、あ、いいですね。でもね、先ほど古川さん前のお仕事も農業関連 JA さん。
あ、そうですね、はい、あの JA グループに入りますけども、はい、農業直接的には全然関係ない保健部門におりまして、はい、ただあの高校は私は農業高校出ましたんで、はいはい、あのそういった面では基本的なところはある程度分かってたつもりですが、やってみるとなかなか難しいというふうなことです。全農っていうのがございますけど、そちらの先生に最初頃は教えてもらいながらですね、指導を受けながらやってってましたけども、まあ、それは1年ぐらいで、 あとはなんとか自分でいつまでも頼るわけにいきませんので、 はい、あとは、今はあのインターネットでいろんな方が載せられてるんで、まあ、そこらを見ながらですね、あ、こういうやり方があるんだというふうなことも、はい、勉強させてもらってます。
まあ、あともちょっとね、あの補助に行ってみたいなと思うんですけれども、アスパラガス難しいんですか、育てるのは。
そうですね、一度植えたらもうその株を大切に育てていくことしかない。普通だったら種をまいて収穫してでまた種をまいてまた収穫してっていうことですけど、そういった作物ではないということで、大学の先生の講義も聞きに行ったんですけども、古川さん、これは普通の野菜じゃないです、野菜という感覚を捨てなさいというふうに大学の先生からは言われまして、全くそうだなというふうな感じです。
ちなみに、まあ、これもね、あとちょっとパパイヤも聞きたいなと思うんですけれども、古川さんの作ったアスパラガス、最近長ナスパパイヤ、どこで買えるんでしょうか。
産直の方へメインで出してますので、両輪祭ですね、はいはい、あの病院の前にございますけども、はいはいはい、そちらの両輪祭の方にはそこへアスパラ、ナス、パパイヤ、すべて、はい、たまに他では夢タウンさんの1階にございますけども、
はい
はい、そこへアスパラガスの方を出してますんで、見かけられたらよろしくお願いします。
いや、もうすぐね買いに行きたいなと思います。やっぱりね、この番組をさせていただいてて思うんですけれども、やっぱり生産者さんの、まあ、一緒にねコミュニケーション取らさせて、お顔が見えたらやっぱりその方の作ったお野菜本当に食べたくなるし、で実際食べたら本当にこうさらにさらに美味しく感じます。
ありがとうございます。お客さんからたまにですね、はい、直接お声いただくこともあるんですけども、あれ美味しかったよ、でこれはどうして食べたらいいんかねとか、まあ、質問を受けたりもする、まあ、そういったコミュニケーションあること、取れることがですね、やっぱり励みになりますね、
でパパイヤ、これなぜパパイヤなんですか。まあ、パパイヤもあの南国なそのイメージがするんですけど、こう勝手なちょっとイメージですけど、
はい、そうですね、あの最初に植えた時に近所の人があれは何回のって言って、見学者がですね時々いらっしゃいましたけども、そうですね、あの最初にパパイヤいけるかなと思ったのが、まあ、農業高校関係のホームページをいろいろと見てまして、鳥取県の暮らし農林の方がパパイヤに挑戦してるっていうのが高校のページに載ってましてですね、鳥取県の倉吉でできるんだったらば朝原でできないはずはないというふうなこと で何がいいかって言いますと、ものすごく粗放栽培って言いますかですね、管理が楽な面があるんですね。で、まあ、毎年変えなきゃ、国内ではもう生産できないですし、で栄養価的にもものすごいいいんだというのが、うん、いろんなところで書かれたりテレビとかで、見ますので、まあ、やってみようかというふうなことでした。うん、
このパパイヤの年間のスケジュール的なのはどんな感じになってますか。
4月から5月ぐらいにですね、苗を植えて、で今現在まだ30センチぐらいの大きさなんですけども、 梅雨に入るあるいは7月ぐらいになってぐっと大きくなりましてですね、住宅の天井ぐらいの高さまではなります。
そんなに大きく、
はい、
じゃあ今からググッと
ググッと大きくなって、はい、幹も10センチ多くて20センチぐらいですかね、のものになりまして、それに、ポコポコとなるという、
うん、だいたい収穫時期は、9月とか
9月、9月の中旬ぐらいになりますかね、はい、
でそれ以降に夜に採算に並ぶと。
あ、はい、そうですね、あのそのまま並ぶんがそこらへんで、まあ、あの料理をいただける方はあのタイ料理のレストランに卸してますので、そちらへで、美味しい料理として並ぶと思います。
ということはもう寄林斎さんね、アスパラガスとパパイヤがあったら、もうこれもう古川さんが作ったものですよね。
あ、ほぼ、ね、ほぼ他にもいらっしゃらないと思います、はい
ね、まあ、最近長ナスはね、他にもねたくさんの方がねこう作られていらっしゃいます。美味しいね長ナスなんですけどね、これちょっと本当に購入させていただくのますます楽しみになりました。でお米もね、まあ空いた田んぼをどんどんどんどん今請け負って広げていって、お米も育てていらっしゃると、栽培して。
あ、そうですね、まあ集落の中に農地が荒れてるっていう状況っていうのはやっぱり田舎に帰ってくる人たちからするとですね、やっぱり昔のような農村風景っていうのを求めて帰ってくる、遊びに来るという方々だろうと思うんで、昔ながらの農村風景を保ちたいというふうに思いますんで、まあ、あのもう米作るのやめるよというふうな方の分をですね、作ってくれませんかっていうのがあるから、まあ私も十分ではないんですけども、まあ、それに応えるような形でだんだんと増えてきたというふうな。
地域でも非常にこういろんなことをされていらっしゃいます。廿日市市 その農業委員さんでもいらっしゃるんですよね。これは具体的にどんなことをするんでしょうか。
農業委員14名おるんですけども、その人たちと一緒にですね、まあ、主に農地を今守るためにどうするのか、まああの耕作放棄地がものすごく廿日市多いですから、うん、これをどのように解消していくのかというふうなところがメインの仕事になろうかと思います、はい、ですから新しく農業を始めたいというふうな人が相談に市の方にいらっしゃるとですね、農地いいのないかとかいうような話になると、こんなところが欲しいんですがという希望があればですね、私の方にも話が入ってくると、まあ、それにお答えする。でその後、まあ、うまくできるようにですね、バックアップといいますか、お手伝いすることがあればですね、その人のお手伝いをするというふうなことになります。
非常にねこう素晴らしいお役目なんじゃないかなと思います。今までまあ農家さんねインタビュー取材をさせていただいた時もやっぱりそういった農業員さんだったり、そういった耕作放棄地を市側からですね紹介をしてくださったからこそ、まあ、今こうやって農家さんで野菜をね育てることができる、非常にこう皆さんね感謝をされてらっしゃいました。
ありがたいですね。そう言っていただければですね、農業員やっててよかったなというふうな思いで、うん、まあ、ますます頑張らなきゃとは思います。
でその他ですね、本当にこう、まあ、これはどこの地域でもそうだと思うんです、民生委員さんもね、されていらっしゃったり、そしてここは朝原ということで NPO 朝原の未来を作る会、略して朝ミラですけれども、非常にねこう朝原地区を活性化するために、いろんなことをですね取り組んでいらっしゃいますよね。
そうですね、やはりものすごく過疎地域ですし、若い人はいないという状況の中で、まあ、地域を守っていく存続させていくということを どうすればいいのかというふうなことです、まあ、農業の荒れ地がないようにということについてもその一つだと私考えてましてですね、例えば周りが草ぼぼになって、なってくるというふうなことだと、そこへ帰りたいという気持ちも薄らいでいく、それが進むと、集落が維持できなくなるというふうなことなんで、まあ、できるだけ交流人口も含めてですね、 基本的には後継者に帰ってきていただきたい、できれば退職勤めをされてて、農地は持ってるけど今まで耕してなかったよ、まあ、兼業農家でほとんどもう人任せになってたり荒れてたりするというふうなところをお持ちの方がいっぱいいらっしゃると、そうすると、退職を機にですね、自分の農地を耕していただきたいと、まあ、それは家庭菜園的なものでもそれは構わないですから、そのことがその地域で、農業しているという人がいるとですね、まあだんだんとその仲間ができてくる、広がってくればですね、もっと活性化もできるんじゃないかと、つながりができてですね、いうふうに思います。
まあ、実際ね、その NPO 朝原、だったり朝原の未来を作る会なんですけれども、合言葉は朝原で何がしたい、ね、それを合言葉に皆さんこう集まっていただいて、私はこれしたい、こうしたい、これが希望だな、それが、ね、あの実現したり、あといろんなイベントをですね、企画運営をされたりとかですね、実際に人口は少なくなっているかもしれませんけれども、すごく活性化されているんだ、皆さん住民の方とかあの楽しまれていらっしゃるんだ、まあ、交流会館中心です、あと、まあ、朝原市民センターもありますけれども、非常に朝原楽しいイメージが非常にこう伝わってきます。
ありがとうございます。まあ、あの大人の方にも来ていただく、でまず子どもたちも、まあ、これから夏に向かって川遊びとかで、家族で遊びに来るというふうな機会で、自然に触れて子どもたちが来れるということになればですね、あそこへもう一回行ってみたいというふうなことになればですね、ぜひあの家族でですね遊びに来ていただき、もし気に入っていただければあの空き家バンクとかですね、いろいろありまして紹介もできますんで、農地付きもありますんで、はい、ぜひお声掛けをいただきたいというふうに思います。
はい、あそうそう、こうあの古川さんのお野菜とかはその朝原交流会館には、
はい、あります、ね、当然置いてます失礼しました。
地元中の地元ですね、はい、古川さんが思うその農業の魅力っていうのはどういうところにあると思いますか。
やっぱりあの自分で工夫して、それに挑戦してものが出来上がっていく段階も見れてということになると、まあ、全て自分の責任なんですね。で手をかければかけただけの、バックがあるというふうな、まあ、失敗もありますから、それに対してどうしてなんだというまたそれを解決していく、まあ、過程も、まあ、これも一つの楽しみとしてですねできるということが、まあ、自分の責任ですから全て、はい、そこらかなと思います ね、はい、
アスパラガスのビニールハウスのところにやってきました。大きなビニールハウスが2棟こうあるんですけれども、でしかもめちゃくちゃ長いですね。何メーターですかこれ。
50メーターですね、はい、
幅が
6メーターちょっとありますね、はい、
でこう3列にわたってアスパラガスが実っているわけなんですけれども、まあ、もちろんね売り場でこう皆さん見られることはあると思うんですけれども、土からこう生えているアスパラガスを見るのは初めてです。
あそうですか、ね、はい、大方の人がそうだと思います。あのスーパーに並んでるのはもう綺麗にもうカットして、まあ、それなりの姿形してますんで、
はい
はい、
でいつも私たちが食べさせてもらってるアスパラガスの、まあ、茎がポワッとありまして、あ生えてる、あまさによく見るアスパラガスがねこう生えているわけなんですけれども、でも大体アスパラガスがこう伸びてって、枝がこう分かれておりまして、その枝の先にはですね、なんと言えばですかね、このススキじゃないですけど葉っぱのところがもう真緑になっているわけなんですけれども、あもうほんと小さな小さなトマトのようなミニトマトよりもさらに小さい10分の1 20分の1ぐらいの小さな実がこうなっているわけなんですけれども、
アスパラガスもオスの木とあのメスの木がございますので、はい、雌雄がありますので、これはあの面って言いますかですね、はい、はい、ですから種ができてると、はい、ということですね、
はい、種なんですねこれね、
これは種です。
まあ、しかもね先ほどの葉っぱというかこう触ってみますとこう気持ちいいねふさふさしている感じで。
これが花ですね。
あ、
花をつけ
花もあ、はい、また花も可愛らしい感じですね。
うん、そうですね、そうですね、はい。
まあ、確かにそのあと周りを見てみますとそのアスパラガス生えているわけなんですよ。それが伸びきったらこの葉っぱとかいろいろ花が出てくるってことなんですか。
そうですね、それがどんどん伸びまして、まあ、こういう形になって、
はい、
これが枝葉ができ、
はい、
でもうこういう密集した。
親はじゃあその種を後で収穫するためにここまで伸びてるってこと。
そうです、あ、そうです、
そういうことなんですね、
はい、だから、
はい、
春に出てくる時にはこういう状態じゃなくてあのお店に売ってあるあのアスパラみたいなのがドーンとこう、
はい、
つくしが生えるみたいに生えてくると。
おお、はい、美味しいアスパラガスを育てるために工夫されてらっしゃることとかどんなことは、まあ、たくさんあると思うんですけど。
そうですね、やはり堆肥ですかね、
はい、
はい、このハウスで1棟だけで約、うん、2トン3トンぐらいの堆肥がありまして、これ全部堆肥です。
あ、
見えてる、土でなくってみんな堆肥です。
今ねこう歩けるところも、
はい、まあ、
こうふかふかしてまして、はい、こう堆肥なんじゃないですか、
はい、完熟堆肥を敷き詰めてます。
あ、はい、が一番結構大事なんですね。
なんですね、やはり、うん、はい、
まあ、ビニールハウスなのでこう温度を保つっていうのも
あります。はい、だから冬はいいんですが夏場はもう人間にとっては地獄です。
いや、しかもまあ親をね育て伸びきったら結構私たちよりももう背が高いですね。
そうすると天井に使えるぐらいまで行きます
ので。あ、そうなんですね、はい、でまああと中心にはこう管があります。これ水なんですね。まあ、
そうですね、はい、水も欠かせませんので、はいはいはい、
そうですね、やっぱりアスパラガスって結構やっぱみずみずしいですね。
ですよね、はい、
水分が結構含まれていますよね、はい、
毎日の水やりですね、うん、で、まあ、天候具合によって量は調節しますけど、うん、あの雨が屋根が天井があり屋根がついてますんで、
はい、
ハウスの中雨降らないんですよね。
ですから
雨の日でも換水作業が必要になったり、はい、水やりは気をつけてます。
さっきおっしゃったんですけど、はい、その1日でグッと伸びるんですよね、
うん、1日によく伸びたやつは10センチぐらい、伸びます。
だから、まあ、今目の前にあるのは、
あ、今朝は、あ、明日の朝には多分この辺まで伸びてます。
今まあ10センチぐらいですかね、
はい、
明日その20センチぐらいになってるってことですか。
はい、倍ぐらいにな
ってる。長さ的にはじゃあ何センチぐらいになったら収穫とかってある。
27センチぐらいで、
なんか一緒になんか、まあ、あのクリスマスツリーとかって言ってもいいかもしれないですね。最初思ったんですけど、
あ、もみの木じゃない、
もみの
木ですけども、
はい、
なんでしょう ねこれは一時期花屋さんがこのカットしたのをくださいって、
はい、
来られたことはありますね、
はいはいはい、
例えばバラの 2,3 本の束にするときにカスミソを使われるんですけども、はい、カスミソの代わりにこの葉を使おうと、ああいう風な方いらっしゃいましたけどね、う
ん、おしゃれ、すごい。で、パパイヤ、
パパイヤは、その並びの、向こうの並びの一番下もまだちっちゃいんです。
下ですね、
まだこんなマルチが見えません。あれで、
へぇー、
これはもうそこに棒が立ってますけど、
あ、はいはい、
あれが隠れるぐらいの大き
さ。ほほほ、じゃああれまた今から、楽しみです。
そうです、
といろんな、まあ、この廿日市は珍しいお野菜、果物を育てていらっしゃる古川さんです。ぜひね、皆さん食べていただきたいなと思います。
皆さんにあの買っていただいて美味しかったって言われればですね、ますますやる気が出ますしね、うん、やっててよかったなっていうふうに思う瞬間でもございますんで、はい、あの出荷される方、あの農家の方、皆さん同じ気持ちで頑張っておられますんで、また何かありましたらですね、声をかけてあげていただきたいというふうに思います。
はい、古川さんのアスパラガス、パパイヤ、そして最近長ナス、ぜひね買っていただきたいなと思います。そして朝原に遊びに来ていただきたいなと思います。ということで、ファーム古川の古川健吾さんでした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
最後の最後にあのリクエスト曲をお願いしてるんですけども、
はい、私大好きな竹内まりやさんの曲をお願いしたいと思います。
これは主にどんなシーンで聴かれるんですか。
うん、一人でになった時とか、車運転中とかよくかけてました、はい、
好きなんですね。
いや 大好きですね。
曲もねたくさんありますけども、曲紹介お願いします。
竹内まりやさんで命の歌。